7年前埼玉におりました者にとって、今日の3月11日というのは本当に忘れることのできないその日です。その前の日が3月10日東京の大空襲があった、ちょうど去年秋に召されました私の恩師船田幸恵牧師が大空襲に遭いまして、その中で本当に神様との体験、神様との出会いの体験をし救われたという本当にお証しをお聞きしています。もちろん埼玉にいたのは7年前で、東京大空襲の時いませんでしたけども、それは当たり前なんですが、ちょうど続くものですから本当にいろんなことを思い起こす時でもあります。まだ下の子が8ヶ月ちょうど2階にいて、幼稚園に行ってる息子を妻が迎えに行っている、その最中で医療本当に長い長い揺れ、いつ終わるんだろうって、もう2分、多分2分ぐらい揺れてたと思うんですね。2階にいてたらこれはそのうち落ちるかもしれないと、1階に降りても、1階に降りたら降りたで今度上が落ちてくるかもしれない、でも外に出たら結構密集地なんですね、住宅の。ですから電柱が落ちるとか、結局埼玉のもっと離れたところで地盤沈下と起きました、地割れがあるかもしれないと、本当それぐらい、本当どこに行ったらいいんだろうというような、あの時のその思い、今も私が気がかりなのは福島の原発があったところ、熊野町、双葉町、浪江町、あの人たちがどうなっていくんだろう、居場所を失い、もう突然のように避難勧告を受けて、本当の意味で気の向きのまま出たまま一年も帰れなくて、で今、間もなく全地域で避難勧告が解除される、帰っていいよというわけですけども、本当に帰っていいんだろうか、本当に福島やまたあと津波に飲まれた多くの人たちからしたらまだマシですが、それでもあの時のあの思い、あるいは阪神淡路大震災のその揺れもそうです。そこにいて大丈夫なのか、そう私も思うぐらいですから、ましてや原発が立つ時に大丈夫ですと、安全ですと言ってそうじゃなかった、そうじゃなかったことを経験している人たちが帰っていいですよって、どこが大丈夫と思えるだろう、私たちも本当他人事ではないと思うんですね。本当にここに来まして、ここも原発近いなと、何かあった時どうなるんだろうというのが全くわからないわけです。福島でああだった、この辺どうだって言われたらわからないわけですね。地震が今までそういうのがなかったので、どんな地震が起こるかかえってわからない。だからこそ私たちはずっと東北に援助をしてきました。今もそのことを覚えてこうして祈る時が与えられています。援助しているということも本当に大事なことですが、私はそれ以上にこの福島のことをこうして覚え、たびたびに語って思い起こす、心の中にその思いがある、居場所があるっていうことを本当にとても大切なんだと思うんです、ね、福島だけではない、身近なところで本当に居場所を失っているようなそんな人がいないだろうか、何も信じられなくてどこにいたら安全なのか、あるいは今が大丈夫でも自分の10年後20年後特に今の若い人たちが、あるいは老後を迎えようとする人たちが10年後20年後って全然見えない、どうなるんだろう、あるいはいやそんな先ではない、今日、祈りの中にもありました、本当に少ないように思えますと、事実そうです。私自身、個別にその休んでいる方の休む理由をお聞きしています。 どこの教会も大概そうなんですが、まあ、舞鶴福音教会もパッて見るといないいないいない、まあ、だいたいみんな定位置なんでまあ、あの今日吉行兄弟が聖書朗読のため定位置からちょっと違う位置に移ってるぐらいでだからむしろこっちが空いてるんですよねこちらの方々があのそれぞれまず奉仕で違うところに座ってる方が2名とで、あの家族の方が本当に大変な状況でということで急遽土曜日にそちらの方に向かって行かれたり、いろんなことで休んでる方がある。でもあのそういう時にぽっかり開くな、寂しいなとも思うんですが、まあ、定位置っていうのもまたいいなと。つまりその人のところを、あ、今日いないんだって詰めちゃって、で居場所なくなるではなくて、その人の場所がある、まあ、新しただあの外から来る人がこんなこと言うんですね。新しく来た人がポンって座ろうとしたら、実はそこはつい最近召された人の場所だったっていうことで気まずかったとかいう話があるらしいんですね。誰も座らないところに座ってしまったと。だからあの信頼会社の方には、あのこの席が空いてますから大丈夫です、ぜひ案内してほしいなんていうことがあるらしいぐらい、みんな居場所があるんだ、指定席があるんだっていうのをいい意味で伝わればいいな。だから誰も空いてる、他の人が座れないようではなくて、座れるところがいっぱいあるよ。まあ、残念ながら一番前なんですけどね、空いてるところはそういうことが私たちの心の中にいつもある。 あそこ空いている、誰々さんがいないんだ。そうじゃなくても、まだ私の隣空いているよ、誰か来ないかな。それ以上にイエス様はいつも私たちの心を、私たちを心にお迎えしてくださって居場所がある。それがまさにこの杉越の最後の晩餐と言われる、そして最初の聖餐式と言われるところ、その弟子たちの座る場所がみんなあった。私たちもイエス様の天国に行った時に、イエス様のそばに座る場所がある、そこに私の居場所があるんだ。それを私たちが本当に覚えて安心し、またそのことを伝えていく、それが聖餐式であり、私の契約、そう言われる約束であろうかと思うんです。まあ、さっきもちょっと言いました、みんな座る場所が決まっていて、新しく来る人はどこ座ったらいいんだろう、そんなふうに、まあ、聖餐式も洗礼を受けた者だけが預かる、新しく来た人、また洗礼を受けてない人、じゃあその人たちは預かれない、居場所がないっていうことなのかというと、私はそうではないと思っています。これもまたちょっと余談なんですが、私の母教会はちょっと違っていて、聖餐式は礼拝を終わってからするんです。まあ、理由が2つあって、1つは母子室が下にあるんですね、同じ階ではなくて。結構子供が多かった時期がありました。今もまあ多少小さい子多い状況です。そうすると結構洗礼を受けてて、小さい子供いて、で階下で礼拝を受けてる、テレビ画面でっていう人が多くいて、その人たちが聖餐を、礼拝の途中で聖餐を受けるというのは結構大変なわけです。ですから礼拝終わって、今から聖餐式ですと言って、その人たち上がってもらって、まあ、聖餐を行う。でもう一つは統一教会の相談者が非常に多かったと。聖餐受けて、洗礼受けてるか受けてないか確認するのがとても大変なので、今から聖餐式を行いますと言ったら、受ける人は上に上がってきて、受けない人は下にだーっと降りると。うちの母もしばらくそうで、だから母の頭の中には聖餐式には信徒でないものいてはいけないという考えがインプットされて、私が初めて使わされた教会ではここと一緒、礼拝の中で聖餐式を行うんですが、では今ただいまから聖餐式を行いますと言ったら、母は相当出て行ったんですね。いてくれとか思いながら聖餐式に預かれなくても、その場の雰囲気預かってほしいと思いながらも、まあ、でもこれもこれで厳粛だと思ってて、 それで出ていくんだなっていう意味では、まあそれもいいかと。まあ私が母さん入っててって言えないもんですし、はい、まあ、そんなことがあって、そうだな、